バスケトークラジオ、
はい、第286回目バスケトークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸さんと会いました。岸と
大吉です。
どうもこんばんは。いや、おはようございます。
おはようございます。
いや、岸さんとついに会えましたよ。
岸さんと会ったんですね。
もうね、許可も得ずちょっと勝手にお名前拝借して、まあ同じ棋士ですからね。
自分の名前だからいいんじゃないですか
ね。え、なんか妙な、はい、あの安心感を持ってお話しさせていただきましたよ。
はい。
なんかシニアの試合があったんですよ。
ほうほう。
で、そのゲームが終わって負けオフィシャルだったんですね。我々ピットブルっていうチームはちょっとその試合は負けまして、はい、オフィシャルに入ってたんですよね、
はい、
その時に、審判をされていた方が岸さんで、
一緒にチームを組んだようなもんじゃないですか。
そうですそうです。あの岸さんと一緒に一つの仕事をさせていただきました。
ですよね。
すごいしっかりされた方で、なんかいやー、 B 級のライセンスを
お
持ちで、で、まぁ、ちょっと僕もね、最初、一番最初、岸さんと気づかず、
はい、
なんか、B 級のライセンスいいですよね、みたいなんで、まぁ、チームのみんなと一緒に声をかけて話したという感じで、なんか、すごく気持ちのいい方でしたよ、優しい方で。いろいろ教えてももらったりしながらね。
いや、私もね、お会いしたいんですけど、ちょっとタイミングがね、ちょっと合わなくて。
結構お忙しい方みたいですね。
そうですね。
ねえ、いろんなことまあされてるみたいで、なんか西宮ストークスのファンの青山さんなんてね、結構岸さんのことご存知で、なんか言っておられる、たまにみたいですけど。
そうですね。
なんて言っておられたんでしたっけ。ストークスの
宝屋って言って
ます。宝屋ってね。
はい。
言ってはるみたいなんですけど。
ストークスのボランティアの。ね、何かいろいろやってらっしゃるみたいなので、いろいろと中心になって。
なるほど。
会場設営とかね、いろいろそういうお客さんを迎える側の仕事をやってくださってるそうですよね。
すごいね。やっぱ志がないとできないですよ、そんな。
そうですよ ね。
また方面にわたって、はい、バスケットっていうのを愛されてる方だなとつくづく、思いましたよ。
ね、人のためにそこまでこうね、動ける方っていうのはなかなかいらっしゃらないですからね。
いや、素晴らしい。そうなんです。そして、モン吉、今日は
私は今日は、指導者養成講習会の方を受けてきたんですけど。
おお、それポイントがつくの、
まあ、あ、ではなくて、
ではない
です。あの、E1 の方の研修なので。で、まあ、どうしても大学が埼玉なんで、埼玉で登録しちゃったもんですから、横浜の一番南の端に住んでるのに、埼玉の結構遠いところまで受けに行ったので、帰りが12時半になってしまいました。
なるほど、なるほど、そうやった。どんな内容だったの？
今日は、トータルで4時間だったんですけど、講師の方がですね、レバンガ北海道の織茂選手。
ああ、織茂選手。のの
お兄さん。
ええー、
織茂照文さんです
よ。織茂選手ってご兄弟いらっしゃるの？
お兄さん、もともとはお兄さんが有名だったらしいですよ。
も
ともと栄で、埼玉栄で。
あ、そうなんだ。
だから最初は、今の現役の織茂選手の方が織茂の弟だって言われてた。ですよね。
なるほど。
だけど大学行くぐらいから相当有名になっちゃったんで、織物お兄さんって言われることが多くなったんじゃないのかなっていうふうに勝手に想像してますが。
あ、そうなんや。
でもお兄さんも埼玉栄でやっぱエース的存在で、その後東洋大で、その後に、日本無線だから大日本印刷だ、どっちだか忘れちゃったんですけど、実業団の、まあ、めっちゃ強いとこ行って、でその後クラブチーム、で今もシニアの大会で関東で上位のチームとかにいたりするみたいですよ。
そうなんや。
はい。
いやいや、これは失礼しました。
いや、それでね、もうなんて言うんだろう、こんなこと言っていいのかな、顔のこういわゆる例えば耳の形とか、ちょっと含みっぽい耳を織茂選手ってしてるんですけど、お兄さんもそんな感じで、あの顔のフォルムがもう本当に似てるんですよ。
そうなんだ。
でそれ で言って今日、うん、まあ、E1 なので、うん、講義ではなくちょっとこう実技的なものをですね、
うん、
まあ、あのいろいろこう指導を受けたんですけども、
うんうん、
その時のシュートフォームもめっちゃそっくりで、やっぱ同じ中学高校出てるから、
うんうんうん
う
ん、
やっぱそういう基本的な技術を習ってる時っていうのはやっぱ同じ、ね、うん、環境で多分やってらしたんだと思うので、
うん、
まあ、それにしてもシュートフォームまで一緒っていうのもね、なかなか
こ
う、
ね、
うん、まあ、それでまずはそのボールを使った遊びを取り入れたこうなんか練習メニューみたいなものについての話、そういう内容と、
うん、
まあ、実際私も一緒にそれやるんですけどね、
うんうんうん、
であと後半の2時間が、シュート、
うんうんうんうん、
あくまでこれ初心者とか小中学生向けっていう感じのこう基本的な練習でしたけども、
うん、
うん、でもやっぱりこういざでも社会人までになってこうシュートフォームがこう固まっちゃってる自分からすると、そういえばこういったことに気をつけてったことって最近なかったななんていうね、
うん、
まあそういうこともちょっと思い出すので、
うーん、
たまにはこういうのもいいななんて思いながら、
例えば遊びってどういう遊びするの？
あ、もう本当にミニバスとかでアップ代わりにやるようなやつですよね、
うん、
だから最初はハンドリングみたいなのやりました。あの足広げてこう座ってストレッチやりながらボールをこう外側真ん中左って順番にこうドリブルついてやっていくやつとか、そのいくつポンポンポンと綺麗に右真ん中左ってできるかどうかとか、
うんうんうんうん、
意外に難しかったりするんですけど、
うん、
あとはもう鬼ごっこやるとかドリブルつきながら、
うんうんうんうん、
まあそういうようなものとか、
うん、
あとはレイアップなんかも、
うん、
あのボールをちゃんと今度抱えてレイアップするとか、
うん、
あとはユーロステップとか、
うん、
まあそういったものもやりましたね、
うんうんうん、
簡単なものではありますけど、
なるほど。
あとシュートが、うん、その両足揃えて着地してそのまま打つっていうシュートと、
うん、
左右のミートするやつと、
うん、
左だけ出せてボール受け取った瞬間前を出して打つっていう、
うん、
その3つのステップのシュートのこう練習というか、
ほうほう、
まあ、シュートフォームをこう固めていくまでのステップというかですね、
うん
うん、まあ、そういったところはちょっとやりまして、まあ、知り合いのちっちゃい子とかね、
うん、
小学生とかにバスケをこう教える機会とか、
うん、
あった時なんかに、
うん、
まあ、こんな風にして教えてあげるといいのかななんて思いながら、
うんうんうん、なるほど、アイデアも広がりますね。
そうですね、
そうかそうか。
だけど織本さん自身は、
うん、
まあ、今その川口クラブっていう強いクラブチームでその、まあ、コーチ兼選手かどうか分かんないですけどやってるんですけど、
うん、
折茂さん自身は実は小中学生とかに指導をまともにこう一定期間やるってことはしたことなかったらしくて、
ああそうなの、
うん、ほぼ大人向けの指導しかしてなかったらしいですね、
うん、
あのクラブチームの指導とか、
うん、
まあそういう感じだったみたいなので、
うんうんうん、
割と、
うん、
まあ、時々コースとしてやるようなことあったかもしれないですけどね。
それはいい講習を受けてこられましたね。
そうですね、あと1個あるんですけどね、
うん、うんうん、
はい、
あと1個、
あと1回受けなきゃいけないんです
よ。ああ1回受けなきゃいけないのね。
は
い、はあ、E1 って今あれな、モン吉は E1 のコーチングライセンスを持ってるわけ？
あ、 E2 を持ってる。 E2 しか持ってないんです。
E2 か。 D は取らないの？
取りたいんですけど、
うん、
なんかちょうどいい日程がなかったんで先に E1 だけ取っとこうと思って。
ほうほうほう、最近取ったの？
うん、
E1 最近取った？
あ、いやいや、今受けてるところです。
その今受けてるんか。じゃあ、コーチングライセンスはまだ持ってない？
E2 だけ持ってます。
あ、そうかそうかそうか、 E2 だけ、
はい、
うんうんうんうん、
なんか D とか以上になると、うん、かなりね、その行ってる回数が少ないみたいなんですよね。
ああ、そうなんや。
そう、
そのスケジューリング調整できないと取れないもんな。
しかもやってると思ったら島根じゃんとか、
あ
かと思ったら急にいきなり1ヶ月後やりますとかってアップされしたりとか、
うん、あー、なるほど。
なんかもっとそのなんて言うんだろうな、例えば今 E1 持ってるとしたら、
うん、
次のステップである D の、
うん、
その講習会っていうのが次いついつありますよっていうのを、
うん、
もう早い段階でメールでこう配信してくれるとか、
うんうんうんうん、
なんかね、いらん情報はメールで来るんですよ、
うんうんうんうん、
ただ私は埼玉に登録してるから、
うん、
埼玉ブロンコスの試合をなんかこう安く見れますよとか、
うん、
まあ、それはそれで別にいいんですけど、
はいはい、
うん、そういうメールよりもなんかもっと今言ったようなことをちゃんとお知らせ欲しいなっていう、う
ん、ほんまやな。
そうなんですよね。まだまだそういう運営側の人が足りなかったりいろんな問題があるんでしょうけどね。でもその資格を取らなきゃ、
うん、
ね、例えばこれ以上のとこで例えば席は取れないよとか、
うん、
そこまで厳格に決めるんだったら、うん、もっとやっぱりこういった面に関してもね、
うん、
もっとそういう場をもっと広くもっとあの与えるとか、
うん、
やっぱりしてくれないと。
そうだ
ね、だから締め付けだけなんか早くて、
うん、
そこをクリアしようと思ってやろうとしてもできないとか、
う
ん、あと少ないもんだからすぐ締め切っちゃうとかっていうのもあるらしいです、他の人の話だと。
そういうことね、
うん、
うん、僕は E と D を抱き合わせて取ったんですよ。
なんかそういうのもあるみたいですよね。
うん、でそれはたまたま兵庫県であったし、
はい、
うーん、それは良かったんですけど、やっぱり次取るとなったら確かにね、ああいう講習なかなかないね、スケジュール見てても
やっぱ講師のスケジュールも抑えなきゃいけないですし、
あ、それやな、やっぱ一番はそこやろうな、
うん、これと会場と両方なんですよね。
なるほどね。
でも会場自体はどこどこ地の体育館とかうまくどうにかしてね、
うん、
県の各県でやってるわけだから、そのぐらい融通効くだろうから、
しかも関東やから講師に困ることもないと思うんだけどね。
そうですよね。
うん、
やっぱね、ここはちょっとね、良くないですよね。
確かに確かに。
でかと思えばほら、この前も一回話題になった B リーグ選手がね、うん、試合を欠席してまでその講習を受けなきゃいけないとか、
はいはいはい、はい、
受けなきゃいけないってことはないんだろうけど、まあ、うん、今後のキャリアにもね、だちょっとここはもう本当に改善しないといけないところですよね。
そうやね、確かに、なるほどね。
まあ、そんなわけで、
うん、
金曜日にですね、
うん、
あれ今日が何日になるんだ、19になっちゃったんでしたっけ、あれ、
18になりました
、18になったんだ、
はい、
で私は15日の金曜日に、
うん、
大田区総合体育館東京のですね、
うん、
日本代表戦、日韓戦を見てまいりました、
うん、よーし、俺それが聞きたかったのよ。
はい、
勝敗だけは知ってるんだけれども、
はい、
内容詳しくお願いしますよ。
はい、
うん、
まず私はですね、
うん、
何から話そうかな、
うん、
まずその1日か2日前にツイッターでですね、
うん、
達夫がですね、
おうおう、
呼ばれてないのに行きますってツイッターを、
おう、
だから私達夫に会いたくてですね、
お
う、で多分達夫のことだから、またあの入り口のところで自転車でこう入ってはいけませんとかなんとかって押し問答してこう、
うん、
みんなの注目を集めるんじゃないかってことを期待してですね、
うん、
会場前に並んでたんですよ、
うんうんうん、
ところがいないんですよね、
うん、
なんだせっかく達夫に会いに早めに来たのになって思って、がっかりしてたんですけどね、で結局会場に入っても達夫の姿ないから変だなと思いつつ、
うん、
ちょっと外に出たんですよ、
うん、
まだ時間あったんで、
うんうんうん、
そしたら人だかりができて、いきなりそこに達夫がいますです、
ね、おお、やっぱ人気なんやね本当に、
うん、なんかあの前に、
うん、
表彰があったじゃないですか、 MVP とか、
うん、
あとあのマスコットのナンバーワンとかね、
うんうんうん、
あの時に達夫は飛行好きだから、
うん、
飛行好きだから呼ばれてないってことで、
うん、
なんか交通整理で参加しますとか言ってですね、
うんうんうん、
なんかあの工事現場 の赤いチカチカ点滅するあのステッキみたいなのあるじゃないですか、
あるあるあるある、
あれを持って、うん、なんか入場整理だとかなんとか言って外フラフラフラフラ入り口あたりをしてたんですけど、
うん、
今回もそんな感じでです
ね、
で結局あの名刺持ってって名刺交換を頼んだんですよ、
うんうんうんうん、
そしたら名刺を心よく受け取ってくれた後に、
うん、
達夫がなんか自分とその達夫自身をこう工具を指さしてこう、うん、うん、とか言ってやってくるんで、
工具、
自分と、
うん、
私と、
うん、
その達夫自身を交互にこう指さしてこう来るから、
うん、
うん、そうそうそうそうそう、お願いって言ったら、
うん、
急に、
うん、
そのタタタタってすぐ真後ろに 売店、うん、そのグッズとか売ってる売店とかがあって、そこのテントに走ってって、
うんうんうん、
いつも右手に抱えてるマグロを、マグロじゃない、カツオのぬいぐるみを置いてですね、
うんうんうん、
でボソボソっと横のバッグから名刺を出してきて、はいって私に渡してくれたんですよ、名刺を。
すごいねそれ。
だからバストラの名刺を渡してですね、
うん、
タツオの名刺をいただいたわけ
なんです ね。なるほど。その時のタツオの手はどうなってんの？
ちゃんと両手で、うん、要はいつもは右手にあのカツオ
を持ってるやんか、うん、
あれをちゃんと、うん、そのテントのテーブルに置いて、
置いて
で名刺をちゃんと両手で持って、うん、普通の社会人と同じ渡し方で渡
してくれます。手はなんかごっつい手とかじゃないの？
あ、手は別に
あの、まあ、名刺は持てる手なんだ。
あ、そうですね。
あ、俺なんかそこで脱いでこう、はい、生身の手が出てきたりしてないかなと思って想像してたんだけど、
それはそれでだったら面白いですけど
ね、そうじゃなかったんだね。
そうじゃなかったです。
うーん、なるほどなるほど、すごいな。達夫が名刺持ってるのは知ってた？
知ってました。
へえ。
だけど、うん、常に持ってるわけじゃなく、うん、誰かに挨拶したい時だけに、
うん、
なんか持ってって渡してるもんだと思ってたんで、
うんうんうんうん、
まあ、最悪こっちの名刺だけね、
うん、
受け取ってくれればいいかなとは思ってたんですよ。
うんうんうんうん。
まあ、
達
は喋れないんで、
うん、
まあ、あの出てもらうことは無理にしても、
うん、一切声出さない？
声出さないですね。
ああ、そうなんや。
もう指でなんかジェスチャーばっかりやってますけど、
ね、ああ、なるほどなるほど、
はい。
へえ、素晴らしい、よくできました。モンキキすげえ。
あとサインもいただきまして。
サインももらったね、うん、
もらいました、うん、でこれは、うん、実はあの横浜 の、
うん、
あのパワーハウス、
おおおおおおおおおおおお
ですね。この前ちょっと見に行った時に、
うん、
なんか B リーグ用のサイン色紙売ってたんですよ、なぜか。
ほう。
じゃあそれを覚えてたんで、
うん、
あの日タツオに会えるかもしれないかって先にあれを買ってから、
すごいすごい、
会えたらサインもらおうと思って準備をして、
うん、
でそれをこう席を離れてうろうろする時は常にそれを持って、
うん、
近くにいた瞬間捕まえてサインもらおうっていう、そういうこう、
うんうん
う
ん、
準備をしてたんですよ。
なるほど。
はい。なんでサインももらって、
うん、
でサインと名刺をこう手に持って、
うん、
で写真撮ってくださいってちょっと近くにいた人に頼んでですね、
うんうんうんうん、
と写真も撮っていただいて、
すごい、
Facebook にアップしてるというね。
いやー、なるほど。こうして達夫も聞いてくれたらいいね。
いいですね。
ねえ、
はい、
もしかして、もしかするんじゃないの？
ねえ、
うん、結構 SNS で達夫はつぶやいたり話したりするんでしょ？
してますね、かなりね。ね、
いやー、バストラにコメント欲しいんですね。
なんか割とツイッターとかで、
うん、
その例えば達夫とかの動画を撮ってた人が、
うん、
アップするじゃないですか、
うん、
そうすると、
うん、
ハッシュタグで達夫嫌いじゃないっていうふうにやると達夫がなんか見てくれるみたいで、
お
それ見て、うん、あ、背後から撮ってくれてありがとうございますとか、
うん、
なんかいろいろこうつぶやいてくれるみたいなんです
よ
ね。
へ
え、割と関わってくれるみたいなので、
ほうほうほうほう、うん、よし、じゃあ今日もハッシュタグはタツオ嫌いじゃない。
あ、それ絶対そうですね、入れてください、
ね、で嫌いじゃないは漢字も入れていいよね。嫌い、
そうなんです、はい、
じゃないはひらがなでいいかな。
そうです。
タツオ嫌いじゃない、よしよしよしよし、
うん、で最近知ったんですけど、
うん、
その彼が持ってるあのカツオのぬいぐるみをカツオくんっていうらしいですね。
おー、そうなんだ。
オはもちろんあのオの、
ほ
う
ほ
う
ほ
う
ほうほうほうほう。
で必ず代表戦の時は、
うん、
あの暁ファイルの、
うん、
あの赤い T シャツをそのカツオのぬいぐるみに着せてですね、
おお、
応援の時にはそれを上に掲げて応援したりとかしてますけど。
なるほどなるほど、
うん、すごい、でも人だかりでしたよ。
そんなに人気
ある？なんか芸能人とか、
うん、
あとはなんか他のなんか有名な B リーガーが試合見に来てるのを、
うん、
ファンの人たちが見つけて、
うん、
そこに人がわーってこう、ね、集まってくるのと同じような図でしたから、
すごいね
すげえ人気だなこれと思って
。なるほど、
まあ、そんな中でな、
うんうんうん
うん、そうですね。あ、どうぞどう
ぞ。いやいやいや、いいよ、続けて続けて。
で、うん、まあその後はまあ普通に席についてずっと試合見てたんですけど、
うーん、どうや
ったの？ちょっと後ろの方だったんですけどね、
うんうんうんうん、
でも割と大田区総合体育館って本当に新しい体育館で、
うん、
割とこう一人一人の席の幅も広くて、
うん、
見やすい体育館なんですよ、
うん、
だから後 後ろの方でしたけど、すごく全体がよく見えて、
うん、
良かったんですけどね。
チケットの売れ具合はどんな感じなんやろ。
あ、とりあえずね、満席だったらしいです。
うわー、やったー、嬉しいね。
もちろんその、関係者席みたいなのもあって、そこでこう来てなくて結局空いてるっていうね、うん、そういうのはあったかもしれませんけど、販売に関しては完売だったらしいですよ。
いやー、素晴らしい。
やっぱりね、親善試合というか強化試合であるものの、やはり、八村塁を見たいと。
いやー、そうでしょうね。
あとファジーカスがね、やっぱり初の日本代表のユニフォームに袖を通すということで。
そうだね、バストラの情報のキャッチも早かったしね。
そうですね、
キャッチというか予想というかね、素晴らしいね。バストラのというかモン吉のかな、これはすごいね。
まあ、もう今だから言うけど、裏情報でですね、実際ほら、ファジーカスが帰化したものの、まだ今回の代表に選ばれるのがファジーカスなのか、それともアイラなのかってまだ確定しなかったわけですよ、ほんの数日前ぐらいまでは。ですけど、なぜかアイラがどっかで釣りをしてたらしくて、のんびりと。
お
だからそれをその時点で選ばれたのは多分ファジーカスだと思いますみたいな。
ああ、なるほど。
そういう話もどっかで出てたので。
すごい情報収集力だね、それ。
まあでもそれはもうほぼ発表されてほぼ同時ぐらいの話なんで。
いやー、すごいな。なるほど。ちょっと代表の話聞かせてよ。
で実際に、結局、じゃあファジーカスとか、あと八村が戻ってきたからって急にね、戦力が変わるようじゃ、日本のバスケは終わりだというね、そういう声もかなりあちこちで聞かれてたんですよ。そんな一人で急に強さが変わっちゃって他の代表は本当に代表と言えるのかとかね、かなり厳しい意見がこうね、まあ日本代表バスケを愛するがあまりのこうね、ちょっとこう好きな人ほど結構そういうこと言うじゃないですか、実際は、いやダメだダメだとか言って、
まあ結構辛口なね意見を言ったりしますね、
そういう方が多いってことだと私も見受けしてましたけど、でもね、正直次元が違います。
マジで嬉しいな。
そりゃこの人入りゃ変わるわ。
それは、ね、八村の話、ファジーカスの話。
八村です。
八村か。
はい、物が違います。
あー、そう。
やっぱね、あの身長で、速攻でドリブルからのユーロステップを綺麗に決められたのを見た時にはもうね、びっくりしましたね。
そんなプレーあった。
はい、あ、もうね、ユーロステップのお手本のようなユーロステップですね。韓国代表相手にさらっと決めてみせましたからね。
ああ、そうなんや。
これは多分ね、八村の今回の代表戦の動画集みたいなやつが多分もうすでに何かにアップされてるんで見ていただくと分かると思うんですけど。
ああ、見る見る。
まあ、あとはファジーカス、含めてやっぱりゴール下強くなったんですよね。要するに今までは、まあもちろんインサイドに竹内ジョージ選手とか、まあ、張本選手とかね、まあ、入ったりして、もちろんインサイドの選手もいるはいるんだけれども、とりあえず中継地点でしかないっていうような。
なるほど。
押し込んでもその勝負に行くシーンってあんまりないっていうか、だからもう本当にただ頑張って体張ってリバウンド取るだけとかね。
なるほど。要するにアタックの部分がなかったっていうことよね。
ないです。でかと思えばフリーになっても、ちょっとこうスリーポイントラインぐらいで竹内選手フリーになっても、なんか普通のこうレギュラーシーズンだと普通に打つくせに、打つくせにとか言っちゃいけないな、打つのに代表になると打たない。それは打っちゃいけないんですよね、リバウンダーがいないから。
ああ、そうかそうか。
あのアルバルクの時はもう一人ね、アレックス・カークとかこうね、リバウンダーを取る人がいるから打っていいんだろうけど、代表だと打てない。だから結局消極的なプレーになっちゃうっていう中でですね、今回は、ファジーカス選手がいることで、なんて言うんでしょうね、相手の本当に一番でかいプレイヤーがファジーカスについてきてるから、竹内選手もちょっと動きやすかった部分もあるんじゃないかと。あと相手のディフェンスが中を潰せっていった時に、やっぱり自分へのマークがちょっと緩くなるというかね、やっぱ八村や、ファジーカスにやっぱマークが強くいくんで、そういう意味では今までになく、なんかちょっといいプレーをしてるなっていう感じが、竹内選手なんかも逆にこう、なんて言うんでしょうね、そういう相乗効果なのかよく分かりませんけど、 プレーが結構出てましたね。
なるほど。
で何よりやっぱりね、シュートを打ってもその後のリバウンドを取ってそのまままたアタックできるっていう、日本はそれを今までなかったわけです。外を打って消極的に外を打たされて、リバウンド取られて、速攻やられるとかっていうのが多かったんですけど、その後のオフェンスリバウンドとかをファジーカス選手がしっかり取る、そういうシーンが結構多くて、だからちゃんとインサイドで攻めることもできる、だからまたそこから外も打ちやすくなるっていう、要は好循環が生まれてたんで。
なるほど。
だからその攻め手がない中で、今まではもう比江島選手が一人で奮闘、で今回比江島あんま目立ってないんです。
ああそうなんや。
なんでかって言ったら即負担が軽くなったっていう。もちろんね、実はもう初っ端に2回ファウルやっちゃって、スタメンで出たはいいものの、すぐ引っ込んじゃったっていうのもあるんですけど。
ああそうなんね。
ですけど、やっぱりそれでも比江島引っ込ませても大丈夫っていう状況を作れるようになったっていう意味でやっぱでかいですよね。
そうやな。でインサイドに入った後のこうセカンドショットみたいなことはやっぱしっかりねじ込んでくる？
そうですね、ねじ込むかもしくはちゃんとファウルをもらえるっていうところが多かったですかね。だからファジカー選手の得意なのが左でボールもらって右でドリブルついてって、でちょっと押し込んでってフックっていうのが多いんですけど、そのフックが綺麗には決まらない時の方が多かったんですけどね。韓国も体張ってバチバチやってくるんで、ですけど全部そこでファウルもらえて、ファジカスフリースローも確実に決めますからね。
そうやね。
だそういうところでじわじわじわじわこう、向こうにスリーポイントを結構タフなスリーポイントも決められたりして、結構まずいシーンもあったんですけどね、金曜日に関して言うと。それでもやっぱそういったところでちゃんと大きくこう詰められることなく、10点差前後のキープをずっとこうほぼ
終始リード。
そうですね。最初一番最初はもう韓国に連発に決められて 8-0 とかなんかそんなことになったんですけど、でもその後逆転してからはもうずっとそのぐらいをキープしてたっていう感じですよね。
なるほど。で、総力戦という感じは総力戦という感じになってましたか？
まず韓国代表は、本当のベストと言われるメンバーっていうのが 4,5 人実は外れてるらしいんです
よ。なあ、マジか。
ただそれは本当に怪我だったりとか、コンディション不足とか、いろんな面があるんだと思うんですよ。でもそれサッカーで言えば本田を外すとかっていう風に考えれば、別に実はその選手がいない方がチームとしてうまく回るってこともあるわけですよ。例えば千葉ジェッツだって富樫って言ってるけど、実は西村がいた時の方がいいバスケットとか
もいっぱいあるし、一回それバストラでも紹介したことあったね。
だからそういう風に考えれば結局は代表なんで、そんなこと言ったらね、日本だって別に本当は田淵で何でもいいんじゃないかとかいろんな意見があるわけだから、その辺は別にもう気にしなくてもいいと思うし、日本も韓国も同じ、ホームアウェイの差はあるとはいえ、やっぱり大事なこうワールドカップの予選の、一次予選の最終戦かなんかをね、手前にした大事な強化試合だから、もしかしたら怪我させないためにあえて連れてこないとか、あんまり試合出してない人間をたくさんこう使って、全体の強化を図ろうとか、そういう意図もあったのかもしれないですけど、とにかく結果、勝てばいいし、勝った上にそのスタメンを外したとしても、ベストメンバーじゃなかったとしても他に出た人が活躍して経験積んで、それがまたチームの力になればいいと思うので、別に久格落ちだとかね、なんかいろんな意見もありましたけど、別にいいじゃんそんなのっていうところですかね。
そうやね。
あとね、ちょっと気になったのが、そのファジーカスとその八村のところがなかなか潰せないと見て、韓国がガード潰しに来たんですよ。
ああ、もうそこに渡る前に潰してしまえと。
そう。で、富樫選手はなんとかくぐりうまく切り抜けてましたけど、篠山選手がめっちゃハマりまくってて、もう1対1でいきなりバチってボールを普通にスチールされちゃうシーンもあったし、なんか代表のプレーとは思えないってぐらい、韓国のディフェンスがすごかったっちゃすごかったんですけどね。代表の試合見ててこん んな瞬間見るとは思わなかったっていうちょっとね残念な、ちょっとね、逆に今回インサイドが強くなった分、ガードのボール運びのところね、ものすごいプレッシャーやられて、ボールを奪われてしまうっていうシーンがね3回ぐらいあったような気がするんですよ、ね、
マジか。
でそれ以外にも、まあ、結果としてボールは運ばれたけれども、ものすごいプレッシャーですごい苦しんでボールを運ぶっていうシーンがすごく多くて、そこはすごい気になりましたね。で韓国といえばもうシューター軍団っていうね、日本よりもさらにタフな、日本よりも高身長な人たちが日本の人以上にシュートを決めてくるっていうね、スリーポイントを含んで、今回もすごい選手いました。
ああそう、
3番の選手だったんですけどね、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、でもこれ後で調べたら、今韓国の K リーグで最高年俸の選手らしいです、やっぱり。
あ、そうなんや。イ・スンヒョンかな、
はい、3番、なんかねベテランの29歳ぐらいの選手のはずなんですけど、マークついててもすんげえ、まあ、金丸選手にさらにスピードとジャンプ力がなんかついてるの、なんか。
あ、出だしに決めた人その人。
はい。
あ、じゃあイ・スンヒョンって方だね。
はい。
この
選手はすごかったのと、あと、まあ関係あるのは別なんですけど、韓国のそのヘッドコーチ、ホジェ、このホジェさんっていうのは、実は一時期、今ほらイランとかちょっと中東も出てきましたけど、以前ほら我々がまだほら高校生とか大学生ぐらいの時って、アジアのワンツーが中国韓国だったんですよね。
そうやな、
その時の韓国のエースだった人なんですよ。もうこの人にシュートをさせたらもう 100% 入るんじゃないかぐらいのとんでもないシューターだった人なんですよ。
おー、そうなんや。
だからサッカーで言えば韓国でいうパクチソンとかホンミョンボみたいな存在なんですよね。ちょっと変な例えですけど、
いや、
もう本当に韓国のバスケ界でこの人知る人知らない人はいないという、韓国版サコ選手というか、なんというか、そんな人が今代表ヘッドコーチをやられているようで、まあこれは豆知識ですけど、
すごい豆知識、すごい、
そうですね。でまあとにかくアジーカス選手が粘っこくゴール下でこう攻め続けるっていうことと、ところどころでスパイスのように八村選手もなんかすごく、誰かのシュートかなんか外れたのを飛び込んできてダンクみたいなね、これできる人いないじゃないですか、正直。
リバウンドのダンクってこと？
これできんのって、まあ、竹内選手とかできない子はないけど、本当に遠くから飛んできてズガーンってできるのは、もう正直馬場選手以外にはなかなかいなかったと思うんですけどね。あともう一人ね、ちょっと今回、びっくりしたのが、今は前ブレックスにいて今大阪エベッサにいる熊谷選手、代表に今回選ばれて、結構ねプレータイムもらってたんですよ。
あ、そうなんだ。
でいい場面で綺麗なスリーポイント決めて、あと1回だけ速攻でボール持っててそのままダンクいけーと思ったシーンがあったんですけどね、そこはねちょっとね逃げダブルクラッチをやって逆にシュート外して、
あ、そうなんや。
でもファウルはもらってフリースローにはなってましたけどね、いやーそこは上からダンクいってほしかったなーとは思ったんですが、まあそんなシーンもありましたけど、まあだいぶアピールできたんじゃないかなと。一方で、私が見に行った試合では、ちょっと今日の試合は分かんないですけど、
田中大輝、
あと伊藤選手、プレータイムゼロ。
どうしたん？
熊谷選手とかその辺が出てきてね、だから宇都選手と田中大輝全く出る様子がなくて、いや本人は出たいに決まってるでしょうけど、
そりゃそうやろうけど、
田中大輝選手はね正直代表になるとやっぱりちょっと、ね、周りの選手と息が合わないのかな、アルバルクのプレースタイルとやっぱり違うからなのか、例えばファジーカスとか、だから最近辻選手と篠山選手が今回出番多いのは、やっぱりファジーカス選手とのこう受け渡しとかね、そういうところがやっぱりこうスムーズにいくっていう部分もあると思うんですよ、逆に他の人への、ね、こう簡単なこう手渡しっぽいプレーとかあるじゃないですか、なんかさらっと、あの辺がちょっとスムーズにいかなくて危ない場面結構ありましたからね。
へー、
だからその辺見るとやっぱり同じチームでやってる人同士の方がそこら辺はこうさらっとね、できるとかそういうところで割と一緒にプレーさせる時間が長かったように思いますし、意外とアルバルクって実は今代表に入ってるのって、田中大輝とあと竹内ジョージぐらいだから、意外と息合う、その田中大輝選手をうまく活かせる、あるいは活かせる動きをこうしてくれる選手がたまたまあんまりいないのかもしれないですね。あるいはそのラマス監督のシステムとあまり合わないのか、でも合わないんだったら選ばれもしないだろうから、
そうだな、
実際合わなくて選ばれてない金丸選手もいるわけですからね、まあそんな中で選ばれてるわけだから、まあなんかね調子悪いのか、どうもシステムが合わなくてうまくしっくり来なくて、メンバーに選ばれてるけど、彼を使ったら多分システムを変えなきゃいけないとか、まあ多分そういう風に考えられちゃってるのかもしれないですよね。
確かに、
まあ、今日の試合をちょっと見てないですけど、でも田中大輝選手が活躍したという話はあんまり耳に入ってきておりませんので、
ああそっか、
ガードもね、富樫選手と篠山選手ばっかり出てたみたいなので、どうもね篠山選手をすっごい使いますね。
どうしてるんや。
でも篠山選手すっげえボール取れまくってましたけどね、そのさっき言ったように、それでも変えられないっていうところを見たときに、ねえ、なんか、もっともっと彼を使ってやりたいことがいっぱいあるから、それを試すまで引っ込めないぞってことなのかな、なんか、ちょっと不思議な、普通これ変えんだろうと思って、2回連続ミスったのに、変える空気全くなかったんで、
何かを考えてるのか、まあ、その辺
は、まあ、疑問に思ってる人も多いはずですね。
なるほど。この代表戦強化戦、
はい、
で、なんていうんかな、本戦でまた当たるのに手の内全部見せられないとか、そういうことは考えられる？
まあ、2次リーグ、今1次リーグなので1次、リブロックか、なんと1次予選か、2次予選とか行けば当たるかもしれないんでしょうけどね。
そこまで考えるのはちょっと深読みすぎるか。
そうですね、そんな少なくとも日本にとってはそんなこと言ってる場合じゃないっていう状況ですからね。
そうか、なるほど。まあここでちょっとさ、
はい、
あの記事を紹介しましょうか。
そうですね、ぜひ。
どうでしょう、どっかや、あった、6月15日に大田区総合体育館でバスケットボール男子日本代表国際強化試合2018が行われ、男子日本代表チームが韓国代表と対戦したと。富樫勇樹、比江島、馬場から八村、ニック・ファジーカスがスターティングファイブに名を連ねた日本は開始早々にスリーポイントを許すなど0対5と出遅れると。で、富樫が開始1分28秒に初得点を挙げたが、イ・スンヒョンにスリーポイントを決められ2対10。その後は点の取り合い、日本はファジーカス、八村の2人を中心に得点を重ねると、同点で迎えた残り1分47秒に比江島がスリーポイントを成功。リードを奪った日本は竹内ジョージで馬場にも、得点が生まれ27対20で最初の10分間を終了した。第2クォーターも開始45秒にスリーポイントで失点。しかし竹内、富樫、八村の3連続得点で同2分32秒の時点で点差を2桁に広げると。ベンチスタートのシェーファー・アビー選手、それから熊谷選手もコートに立つと、残り4分10秒に富樫のアシストから熊谷がスリーポイントを成功。Excuse me。その後もファジーカスがブロック、リバウンド、得点と攻守において躍動し、最後は篠山が日本のフリースローを沈め49対38で試合を折り返したと。ね、第3クォーター開始33秒に八村のパスからファジーカスがスリーポイントをマーク。比江島、八村も続き58対44とリードを14点差に拡大。しかしその後は相手に主導権を握られ、自ら立て続けに失点を重ねる。あっという間に点差を 詰め寄られたが、残り30秒に竹内のダンクで67対62と5点リードまで戻した。すっごい追いつかれ方したんやね、こ途中。
そうなんですよ。
辻直人のスリーポイントシュートでスタートした第4クォーター、ファジーカスが不在の中、開始1分23秒に八村がオフェンスリバウンドからシュートを沈めると、同2分18秒に馬場がスティールから速攻を仕掛ける。ダンクこそ相手に防がれたが、2本のフリースローを確実に得点へとつなげた。さらに同3分21秒、八村が富樫のシュートミスを押し込む形で豪快なダンク。再び点差を2桁に広げた。中盤に差し掛かるにつれて相手にリズムが行きかけたが、残り5分6秒に古川選手やで出てきた古川選手がファールを受けながらスリーポイントを成功。獲得したフリースローも確実に決めた。これ4点シュートってことやな。
そうなんですよ、
ね、87対84で迎えた同1分57秒に比江島がファールアウトとなったが、そのまま逃げ切り、最終スコア88対80で勝利。初めて日の丸を背負ったファジーカスが28得点13リバウンド A 代表デビュー戦の八村が17得点7リバウンドと躍動したということで、88対80、
この古川選手の4点プレーは、実はその前 の, その実際 の,、うん、あのワールドカップ予選、
うん、
2試合ぐらいスタメンで出てて、うん、0得点更新中だったんですよ。
ああそうなんだ、うん、
それを断ち切る4点プレーっていう感じで、う
ん、あ、まあ、
ファンとしては嬉しかったですけど ね。あと阿部光輝選手、彼もねやっぱりね、
うん、
嬉しいなと思ったのが、これでまた3ポイント打ち出したらどうしようっていうのが内心あったんですけど、もうボールをちゃんと背にゴールを背にボールを受け取った、そのままちゃんと、ちょっとフックっぽいシュートを打って最後外しちゃいましたけど、ちゃんとゴリゴリゴールの方にちゃんとこう向かって打ってっていうプレーを見せてくれたので、そうだよ、これをやってくれなきゃっていうね、逃げのプレーはなかったんで。
ああそうなんや。
これ外してもちゃんとこう、相手に速攻食らうような攻め方にならないから、そうなんですよね。だからすごくいいなと思って、今までできなかったことをやってくれるピースが揃ったっていうね、それはすごく感じました。
なるほど。
なんでまあ2週間後のオーストラリア戦、まあ、そのオーストラリアのまた3日後ぐらいに今度台北のアウェーがあるんですけどね、台湾とのアウェーがあって、むしろこれが本当に勝たないといけない試合なんですけど、まあ、その29日の、千葉のポートアリーナであるオーストラリア戦は私もアリーナ席取りましたので、
素晴らしい、
まあ、本当に背の高いオーストラリア相手にどこまでやるか、これがもし本当にタイトに近いぐらいやれれば、まあ、勝ち負け別としてかなりいい試合になると思うんですね。ただこのファジーカス八村を迎えてインサイドさえもオーストラリアに圧倒されちゃうと、もう手も足も出ませんみたいな状況になっちゃいますよね。
そうやな、どこまでやれるか、まあ、ぜひ自信をつかんでほしいよね。
ただこの前のアウェーでのオーストラリア戦というのは、まあ、予想外って言っちゃ予想外でしたけど、本当にいい試合をしたんですよ、結構頑張ったんですよね、まあ、そのいいとこ取りばっかりうまくいくとは言えないですけど、ホームだし、いい試合してくださいよっていうところですよね。
そうやな。なんか渡辺雄太選手が3サンズのワークアウトに参加してるらしいね。
サンズとかあとペイサーズとか、いろんなとこのなんかあれ参加してますよね。
なあ、これはまあまあ今はねちょっと代表に入るほど時間はないのかもしれないけど、彼も代表に入ってくるでしょ
間違いなく。でもあ、今回の代表には入らないと思うんですけど、まあなんか間違いなくその NBA のサマーリーグにはまず呼ばれるだろうっていうことなんですよね。
そこまで行ってるもんな、
そこのアピールによって要はドラフトかかるかどうかっていうところなんですよね。
でも評価は全然八村の方が高いんや。
なんかそうみたいですね。
ね。
まああとインタビューのあの、緊張しませんでしたかっていうのに対して、あ、いえ、ちっちゃい頃からずっと代表でやってたんでっていう、このインタビューとかもね、
すごいね、
まあ、スケールの違いを、 確かに馬場選手とね、うん、中学一緒のはずなんですよ、奥田中学。
あ、そうなんだ。
2個違いぐらいだったのかな、どっちかが3年の時に1年とか、確かそんなもんだと思うんですけど。で、弟の八村アレン君は、
うん、
あの東京の梅ヶ丘中学っていうね、
うんうんうん、有名なとこやね、
あっちに行ってたみたいですけど、八村塁君自身は確か奥田中出身なので、馬場選手の確か先輩後輩の中なんじゃないかなと。
なるほど。
さっき出てたあの、まあ、富樫、比江島、馬場、で八村、ファジーカスっていうのは正直今日本にいる選手の中での、まあ、最強メンバーじゃないかなと。
そうだね、
まあ、ちょっとポイントガードは、まあ、富樫選手じゃない選手でやるのも、まあ、ありかもしれませんけど、まあ、でも、もう持ってる身体能力的な部分というかね、バスケットセンス的なものとか、まあ、総合的に見たら多分これ最強メンバーでしょっていうのがちゃんとスタメンに揃ってたんで、楽しみですね。
まあ、モン吉も納得のっていうところね。
ああ、これはもう納得のスタメンですね。で、八村君がまた最初にシュート決めた時の歓声っていうのがまたすごかったですね。
もうやっぱなんか感動するな、待ちわびてたんやろな、ファンも。
や
っと来てそのコートに代表として立って帰ってきてくれて、さらに最初に決めた時は感動するやろな、俺も見たかったな。
なんか無茶なシュートはなかったですね、割とそのなんていうんだろうな、ペリメーターとか、まあ、フリースローラインぐらいからのシュートっていうのも結構打つんですよね。もともとその辺のシュートすごい得意だった。
上手やったよね、ちょっとフェイダーウェイ気味のね。
意外とね、そのシュートはあんまり入ってなかったんですよ、実は。
あ、そうなんだ。
意外とね、入ってなかった、実は。
そうなんだ。
ただ、それ以外のところのプレーとか、まあ、あとはやっぱり決めるべき部分でね、そのさっきお話ししたユーロステップだとか、まあ、そのタップダンクみたいな感じのプレーとかね、しっかり体を張ってリバウンド取るっていうところで、やっぱり、さすがだなっていう動きがやっぱあったんで。意外と八村選手あと引っ込んでる時間もあったんですよ。
あ、そうなの。
でそのファジーカスと、要は竹内ジョージが結構一緒に出てるって時間も結構多くて、あとファジーカスがちょっとバテたって言ってましたけど、確かにね、ちょっとね動きに精細隠しも多かったんですよ。
あ、そうなんだ。
本当は決めきれるんじゃないかってところをポロッと落としてるのもあったし、やっぱちょっとこう膝があんま良くなさそうじゃない、膝というか足があんまりほら良さそうじゃないじゃないですか。
そうやんな、
その辺のフラつきのとこ疲れてるというか、その、まあ、韓国のプレッシャーがやっぱすごい厳しいので、やっぱスタミナ結構使っちゃったんじゃないかと思うんで、だからファジーカスが引っ込んで竹内八村でゴールしたなっていうのもありましたね。だから私が見に行った試合ではそういう意味であの太田選手も全然出番がなかったですね。
あ、そうなんだ。
太田長吉のこの2人も出番がなくて、であの試合が終わった後、まあ、私は人の流れに沿ってこう帰っちゃったんですけど、空いたコートでね、試合に出れなかった宇都選手とあと誰かがシャトルランをしてたとかなんとかっていう噂が、やっぱ出たかったのに出れなかったから、もう体なまってしょうがねえっていう。
ああ、そういうことやんな、きっと。
まあそんな話も聞きましたけどもね。まあ、もちろんね、その本番のいくら強化試合で多くの選手を使おうって言ったって、もう1週間後とか2週間後にもう本番控えてる以上はもう作戦も決まってるでしょうからね。まあ、全員使うっていうそんなね、高校生の練習試合ってとかじゃないから。
そうやね。
まあ、まあ、そんな風にはいかないっていうのは分かりますけどね。
確かに。
で、今日もあって、今日というか昨日というかね、今度は八村選手の母校の明星高校のある仙台で、もう一試合があったと、その韓国とのね。
ほうほうほうほう。
こっちの方は残念ながら負けちゃったようで。
ああ、そうなんだ。負けたんや。そっちの結果知らなかったわ、俺。
結構ですね、点取られてるみたいです。なんだっけな、90何点取られて負けたみたいな。80何点取ったけど、90何点取られて負けたという。
なんで？なんで？どんなになってんの、それ。
なんかの記事見た限りでやっぱガード潰しにあったっぽいですね。
ああ、そう。
で、今回なんかその私が見に行った時は富樫選手は結構韓国のねプレッシャーをうまくかわせたんですよ。もう韓国のディフェンス持ってしても富樫のスピードは止められないってぐらい富樫選手ちょこちょこ動き回って、 まあ、ディフェンスなんとかかわせたんですけど、さすがにちょっと今日、日曜日は捕まっちゃったのかもしれないですね。やっぱり、まあ、あとは藤川選手もちょっと動きを読まれて潰されて、ちょっとその金曜日ほどは点取れなかったのかもしれないですけど、せっかくね仙台でこう八村選手をまた見れるっていうところでね、ちょっと負けちゃったそうで、
そうやな、
まあさすがに韓国も連敗できないですしね。
いやでもやっぱそのレベルなんか俺もなんか、なんかやっても勝つんかなと思って、そうでもないな。
だからやっぱりそのこんだけ最強メンバー揃えて、まあ、韓国はねその最強メンバーが揃ってないと、そういう中では、私が見に行った金曜日でさえも本来であれば20点差つけて勝たなきゃいけない試合だみたいなね、まあ言いたいことは分かるし、まあ、本来そうなった方が良かったんですけど、まあ、ただ代表戦というのはやっぱり何があるか分からないっていう部分ではね、結論勝ちはいいじゃんっていうところで、まあ許してあげてくださいっていうところなんですけど、ただここで今日というかね負けちゃうとね、なんだこれでファジーカスと八村入っても結局次の日には負けちゃうんじゃやっぱり不安だなというね。
そうやな、
まあそういう世論にはなりますよね。
正直そういう風に思っちゃうな、不安やな。
ですよね。
うーん、
やっぱだからガードが今度だから私は前々からよく言ってるんですけど、まあ、素人の私が言うのもなんですが、やっぱりね比江島ポイントガードっていうのはね、いいんじゃないかなと思うんですけどね。どっちかっていうと富樫選手は核弾頭みたいなタイプなんで、流れを変えたい時とか、ちょっと負けてて、もう一気にスピードをつけてこう追いつきたい時とかに投入するっていう方が本当相手にとっては嫌なんじゃないかなと思って。
なるほど。
なんかそんな感じがするんですけどね、まあ、これはもう本当にコーチの好き好きだと思うんで、まあそんな状況ですね。
2つ目負けてんのかな、なんかな。
まあ私悪いっちゃ悪いですけどね。
気持ちよく勝ってほしかったんけどな、そうやったんか。
やっぱちょっと合わせのところは気になりますよね。ラジカスのところとか。
了解でございます。
はい。
あとは
まあなんと言いますか、今日というか昨晩、昨晩じゃないか昨日の日に日中に起きた、もう皆さんももうすでにご存知であるあの話ですよね。
あれですか、
あれですよ。
いや
ちょっと、
重々しい話になりますよね。
そうですね。
でもやっぱりねこれは絶対バストラとしてもこの問題取り上げなあかん。
まあちょっと九州大会のね、もうインターハイ出場を決めた後の、九州大会の準決勝での話だったんですよね。大堀対延岡学園と、しかもその4ピリの話みたいですね。
4ピリやったんやあれ。
まあ、私も動画を見てしまったんですが、
私も
かなりリアルなのですね。
あれえげつないよね。
まあ、とにかく、背中でスクリーン行くのってほぼ取られますからね今ね。でもあんまりあんだけの体格の人があんな風にやったらもうそりゃぶつかった方の高校生はそりゃ吹っ飛ぶし、そりゃファール取られるよっていうところなんですけどね。
背中の方でスクリーンかけた。
そうです。でももうほぼ背中から当たっててコースを妨害するような感じの動きでしたけどね。
ちょっと待ってもう一回見ていい？
はい。
今配信中にあれなんだけど、いやー、あ、大きいな。
ハイポあたりの。
ああ、ハイポよりちょっと上あたりやね。やっぱり背中やな。しかもムービングピックやねこれ。
そうなんですよね。ムービングピックで 基本、
うん、
その結果として当たらなければ体が当たらないで済んじゃう場合が多いから、まあ吹かれない場合はあるんでしょうけど、
うん、
結局あれで接触しちゃった場合は普通吹かれますよね。
そうやね、うん、間違いなくこのジャッジは正しいと言えそうですね。
だって前からいたって腕をこう前でちゃんとこう組んで当たらないとファウル取られちゃうわけだし、まあ、なんて言うんでしょうね、あの、うん、まあ今もういろんな面でスポーツがこう悪い面で捉え上げられることが多いのでね、なんかこんなことで有名になるのもどうなんだろうっていうところなんですけど、まあ起きちゃったもの起きちゃったものとして、でまあもう皆さんニュースとか見てね、多分ほとんどの方がご存知なんで、まあ細かいことを割愛した上でこう言うと、私2つ言いたいことがあるんですよ。
ほうほうほうほう、ぜひ。
まず1つは、なんかこう留学生が留学生だっていうことでね、まあそのやったのは留学生なんですけど、別に他の言い方をしてくれってことではないんですけども、ただそのもともと留学生を、要はその使うことに反対してる人たちがですね、ここぞとばかりほら言わんこっちゃないっていうのはやめてほしいと。そういうところとは話が別だと。要は留学生反対っていうのは、要はその日本のバスケの強化につながるかつながらないかっていうところで揉めてるのであって、今回も留学生イコール暴力ではないじゃないですか。
まあそうやね、
やった本人が悪いだけって言うとあれですけど、それとはちょっと話が違う次元の話なので、野蛮な人だから留学生は反対だっていう意見が初めからあったわけではないですから、それとこれとは話が別なので、もうやった本人 その人間性の問題ですから。
そうやね、
あとは育ててる人たちとね、だからそこはそっちの問題としてまず片付けるべきなんじゃないかなと、議論するとしたら
です、ね、確かに確かに、まずそこで誤解があったらね、僕らが話しきり値打ちもなくなっちゃうし、なるほど、
意味のあることではあるわけですよ、どう捉えるかだけの違いであって、
そうね、
留学生を日本にこう呼んでね、
呼んでくるということ
バスケを盛り上げるってことは、だって中にはそのまま日本大好きになって日本に帰化しちゃってね、それこそ日本のために今すごく働いてくれてる人が別にバスケに関わらずいっぱいいらっしゃるわけで、
そうね、
むしろ敬意を払ってもいいぐらいの人たちはいっぱいいるわけですよ。そこをね、まあ、よくあるその二次災害的な、他に留学生がいる、ね、学校に対してお前のところはちゃんとやってんのかとかね、そういうなんか意味のわからん抗議の電話とか、絶対これはいるはずなんですよ、そういうことやる人が。これはもう本当やめてほしいですよね。
いや本当もうモン吉に激しく同意するわ俺も。そこは絶対勘違いしたらダメ、今から話することにね。
ただまあ、その留学生の取り入れに関しては、受け入れに関しては当然厳しくなると思うし、まあ実際問題も起きてるじゃないですか。例えばその、一番最初に問題になったのが、福岡第一の、まあ本当古い話ですけど、年齢詐称って言われて、あれ結局事実がどうなのか私もよく分かんないまま、なんか事件終わっちゃったというか、静かになっちゃいましたけど、だからちゃんとこうやっぱり迎え入れる時のその審査ってものが、まあそれはその性格までなんかなかなか分かんないでしょうけどね、基本はやっぱ学業の成績だったりとか、向こうでのその評価を見てってことでしょうからね。でもそういった面に関しては絶対厳しくなるでしょうし、まあ、あとは何だっけ、なんか記事に書いて何だっけな、記事に書いてあったんですけど、なんかその学校の方側も、最近そのやっちゃった選手が元気がなかったので心配はしていたんだみたいなね、もしかしたら大会終わったら一度帰国させようと思ってたところなんだと、だったらこんな緊迫したところで使っちゃうこと自体はやっぱまずいわけで、
そうか、
もうすでに様子がおかしかった人を飛ばさしにしてたのと同じなわけですから、この学校側のはただの後付けの言い訳にしか聞こえないですね。
まあそうですね、確かに。
であともう一つ言いたいのは、これは、まあ、もしかしたら藤本あのそれは違うだろうお前ってもしかしたらお叱り受けちゃうかもしれませんけど、 やっぱりいろんなこう、まあ、書き込みがなんだって、まあ、書き込みとかだからどんな人が何書いてるか分かんないんでね、うん、あんまそれをこう取り上げて言うのもなんなんですけど、
うん、
結構、うん、なんかこうそのやっちゃった選手を擁護するセリフが結構出てくるんですよね。
今回のこの審判を殴ったっていう件に対して擁護する意見もあると、
うん、擁護するというか、例えば、
うん、
例えばよくあるのは、
うん、
そのもう言葉悪いですけども、うん、非冷静ぶってですね、
うん
うん、いやいやこれはでも、うん、そのこのまでこの事件につながるまでの経緯も大事だとか、
うん、例
えばその選手をイラつかせるような判定が続いてたのかもしれないしとか、だからそこから調べ直して良し悪しを判断する必要があるとかですね、
はいはいはいはい、
なんかかなり第三者的ななんか変な冷静っぽい言い方してる方もいるんですけど、
うんうんうん、
いやそういう問題じゃないんですよ。やっちゃったものはやっちゃったもので、ダメなのはダメで、
うん、そうやね、
理由があっても結局人を殺してないだけで、
うん、
動機とか動きっていうのはもうどう考えてもその審判の判定に対して感情的に行った行為であることは間違いないわけですから、
うんうんうん、
いくら他のことが重なってようと、
うんうんうんうん、
やっぱり一番悪質なんですよ、
うん、そうやね、
逆らえない人に指示されてやむを得なくやってしまったアメフトよりも、うん、はっきりたちが悪いんですよ。比較することじゃないかもしれないけど、
いやいやいや、
うんうん、もう自分の感情でやっちゃったわけだから、
うんうんうんうんうん、
それなのに、
うん、
逆に被害者 その審判の方はですね、
うん
うん、なんかこれをきっかけにバスケを嫌いにならないでほしいっていうようなことを言ってるらしくて、
そうやね、
うん、なんかそのなんて言うんだろうな、そのことを聞くしたくないからなのか、
うん、
そのまあ部外者じゃないけど、うん、直接やったわけじゃない、他の延岡のメンバーたちが、ね、何かしら被害を被るのでね、
うんうんうん、
その人たちに対してのメッセージなのか、
うん、
それともやっちゃった選手に対して言ってるのか私は分からないんですけど、
うんうんうん、
なんかそんなこと言ってるみたいなんですよね。でもね、選手に対してもし審判 そのやられちゃった方がね、
うん、
そのやっちゃった本人の方にもし言ってるんだとしたら、
うん、
まあ、まあそこまでこの場において言えるっていうのはすごい優しい人なのかもしれませんけど、
うん、
俺は正直言ってちょっと本心とは思えないです、
うん、
もう本当にいろんな人を自分がやられちゃったってこともあるにしても巻き込んじゃうから、
うん、
音を聞くしたくないからそう言ってなるべくこう、うん、収めるためにあえて言ってるとしか思えなくて、
うんうんうんうんうんうんうん、いやーそりゃ本心で言うとそりゃ穏やかじゃない気持ちっていっぱいあると思うけど、やっぱそれを織り込んで、まあ、モン吉が言うみたいにな、あ全て織り込んで大人の対応として今いろんな感情あるんだけれども、バスケを嫌いにならないでほしいという表現をしたんじゃないかな
だと思うんですよ ね。
な
のに、
そう
やろな、なのに、
うん、
そのなんかやっちゃったその生徒とかの生徒というかね、
うん、
まあ、留学生のケアが必要だとか、
うんうんうんうん、
そんなこと今まだ本人は警察に呼ばれてそこでこう謝罪はしたかもしれないけど、本人に対して、
うんうんうん、
でも迷惑をかけたチームメイトとか、
うん、
そんなひどくな人に迷惑をかけたことに関してまだ面前でこう謝罪も何もしてないのに、
うん、
先にですね、
うん、
そのケアが必要だとかなんとかって、
うん、
そんなこと言ってる人たちに私言いたいのは、うん、あんた自身やあなたの身内が同じ目にあってもそんなこと言えますかとか、
いやほんまにね、そうやな、
この意見は、
うん、
本当に本人が東京の面前に謝罪をして、
うん、
例えばアメフトの選手みたいに、
うんうんうん、
もう自分はもう本当にやめますと、
うん、
もう本当に物事の順序として、
うん、
まず何よりも迷惑をかけた全ての人に本当に謝りたいとっていう行動を、
うん、
あの選手は自らが先に取ったから、
うん、
まあ、あそこまで反省してるんだったら持ってあげたいっていう話も生まれたわけですけど、
うんうん、
なんか変になんかそのやった人をね擁護する意見が多いのは、
うん、
ちょっとそれおかしな感情じゃないかなと。
なるほどね、
うん、やっぱりやっちゃっていけないんですよ、ダメなものはダメで、そこはちょっと、
うん
うん、なんかお人よしが多すぎるというか、
うん、
まあ、他人事だからだってなんか言えるのかもしれないですけど、だからやっぱりね、これはもう本当に刑事事件レベルですからね、
そうやね、いや、
処分は免れないし、
ほうほうほうほう、
だってみんな我慢してるんですから、 うん、他の人だってみんな審判の判定だって嫌な時だってあるでしょうし、
そうやな、
審判だって、うん、みんなが体操だって言いたいのを我慢して注意に留めてたりしてるんだってあるわけですよね、だからみんなそうやってルールにのっとってやってる中で、
うん、
自分だけは我慢できなくてやっちゃうわけですから、
うん、
そういう人は、うん、やる資格ないですよね。
そうやね、
はい、だって世間のルール守れないんですから、やっぱそこは、
うん、
こういう風に罰せられるべきだとは思います。
うん、確かに。
だからそういう意味では変な話ですけど、話膨らませちゃって、う
ん、いやいや、
例えば普段から審判に文句言う人って、
うん、
やっぱいつも言うんですよ、やっぱりこの時ばっかり許せないっていうのを毎回言ってるって感じで。
なるほどなるほど。
はっきり言って、だから結局自分が正しいと思ってて、やっぱり何言っても反省しないんですよ。
いや、なんか確かに、ゲームのたびに、なんかちょっと、やっぱミスジャッジじゃなくとも、うんって言う時ってあるじゃない。
そうなんですよ。
そういう時に、出くわした時に、必ず同じ人が言いますね。
そうなんです。
チーム内でも、なんかギャギャギャギャって言い出す人って、結局決まってて、あ、この人また言ってるみたいなことになりますよね。確かに、モン吉の話聞いてた思ったな。
でそれはもうわざと言ってたりするのもあるし、結局は自分の思う通り動かないとイラついちゃう人なんですよ、申し訳ないけど。そういう人はやっぱり、まあ私の意見としてはやってほしくないし、そういう人は全員予備軍だから、そういう意味では留学生だからじゃないんですよ、話戻すと。日本人だってそんな危険な人いっぱいいるんで。
そうやんな。
今回の事件でそういう人こそ、自分も気をつけなきゃなと。殴ったか殴ってないかの問題だって、結構危ない路線まで来てる人は多いですよってことは、やっぱり思ってほしいですよね。
そうやね、
だって絶対自分が正しいと思ってると思うんですよね。
いや、僕はね、
僕
はちょっとモン吉と切り口を違う風には見てて、
はい、
もしかしたらこの外国人留学生って、いや、ちゃんと言葉が喋れなかったのかなとかね、または聞き取れてない、だから審判が何言ってるか分かんない、友達が何言ってるか、チームメイトが何言ってるか分かんない、そんな中でこう、どういうんかな、被害妄想的になってたんじゃないかなって思うようなところがあって、それをちゃんと学校の先生やコーチ指導者がその変な被害妄想に入りかかったりしてるところ、ちゃんとそうじゃないんだよっていうこととか、お前今のどう見たってお前のファールじゃねえかっていうことが分かんなくて、なんかこう、僕が留学生で外国人だからピッピ吹きやがってみたいなね、なんか変な被害妄想に入ってて、自分のファールを棚上げしてこう怒ったのかなみたいなね、なんかそこにやっぱりちょっと、もうちょっとやっぱ指導を入れないといけなかったんだろうな。もうと、もちろん感情で、感情に任せて人の顔に拳をぶつけるなんて言ったらもうすごいことじゃないですか。こんなことやらかしてしまってるから、もうここにはもう何も言い訳はできないと思うんですけど、まあ再発を防ぐためにもね、こうなってしまった経緯を分析しないといけないな。でそこでプンプン怪しい匂いがするなと思うのは、被害妄想っていうところあったんじゃないかなっていうね。
あ、そういうのはあると思いますよ
ね。え、でなぜ被害妄想が起こったのかとか、コミュニケーションの問題なかったのかなとか、
やっぱりその留学生だから、だからやっぱりその普段はそのみんな、例えば高校生ぐらいまでだったら、まあ寮生活はいるかもしれないけど、日本はやっぱ親がこう普段またいろいろ生活指導も含めてやり取りしてて、何かあった時親が責任を取るぐらいの形で動いてくれてるわけですけど、留学生の場合っていうのはもう言葉の違う国に来た上で誰もそういうケアをしてくれる人もね、なかなかいないわけじゃないですか。だからこそ人格ってものをですね、ちゃんと審査をきちんとしてやんなきゃいけないし、やっぱり語学とかも全然こう、ね、 日本語勉強にしに来たわけじゃないんだったら何にしに来たのかっていう話で、だからそういう部分も含めて、やっぱりもっと日本語頑張って覚えてほしいっていうのもあるし、
そうやな、
結局そっちの方の教育遅れてんじゃないのって気がしますよね。
そんな気するな、
だから結局バスケのための道具だって言われても反論できないっていう事態を、露骨に今回示しちゃったっていう、っていうところだと思うんですけどね。
まあ彼の場合はですよね、他にね立派な留学生たくさんいるわけで、特にね僕印象残ってるのは天理大学のサンバ選手、ちょっと前になりますけど、あの選手はやっぱ学力もあったし、もうすごく礼儀が正しい、
っていうかむしろ日本よりも海外の方がその選手に対するルールに関して厳しいぐらいですからね、
すごいいい選手だったしね。あとデイビッド・コンゴロ選手、なんかも、日本語結構喋れるしコミュニケーションは普通に取れるいい選手ですよね。
だから
全く喋れない選手も僕逆にやっぱりそれも延べ学やったと思うけど、やっぱそういう環境でも入学させるという学校もやっぱありますし、
まあ、パプ選手なんかもね延岡ですけど、パプ選手はもうねすごい日本語ペラペラですけどね、もう長いし、
そうやんな、だからまあとにかくこの事件をこう留学生という括りでねすぐ出てくるんですけど、メディア見ててもねではなくて、やっぱここにやっぱり性格があるし個性があるわけで、そこを無視してね、留学生イコールこういう選手が多いよっていうような誤解もなんか招きかねないような書かれ方してるので、ここだけはねみんな気をつけて、読んでいただけたらなと思う。
ただね、やっぱり人を殴るっていうのは、なんて言うんだろうな、いきなりできることじゃないと思うんですよ。
そうやな、
まだ兄弟喧嘩ぐらいレベルから始めは始まってってところだから、私が思うに実は普段練習中でもチーム内の選手なんかそれっぽいことってあったりしたんじゃないかなって、もっとこんなこと言っちゃいけないか、でもいきなり赤の他人にバコって普通いけないじゃないですか。過去にどっかで殴った経験がないと他の人も売れないと思うんですよ、いきなり。
そうやな、まあ、そういう殴るというアイデアが出てこないよね。
そうなんですよ、
こんにゃろうぐらいに頭に血が昇るぐらいだったらいいけど、
だから私は、もしかしたら、普段、チーム内でも、似たようなこと起こったことって実はあったんじゃないかなとかね、だからそういうことが場合によって起こってもおかしくないっていうリスクを実はちょっとは感じてたところもあったんじゃないのかなっていうところに、リスク管理のこう甘さっていうところをですね、
そうやな、
これは私の勝手な想像なので根拠は全くないです。であとその、まあ、いじめ的なもので言うと、やっぱりやった方よりやられた人の方がやっぱり覚えてるから、やった方がってすぐ忘れてまたやるっていうのって物事多いですよね。さっきの審判に対して文句言うっていうのもそうだし、だから私は言う側よりもなんかどっちかって言われたりとかやられたことの方が人生においてはちょっと多かった経験があるので、いや別にその人並みですけどね、だからやっぱりちょっとそういうことを積極的に頻繁にやる人の感覚っていうのは、ちょっとなんとかしてほしいなって思うことやっぱあるんですよね。私も審判やることもあるし、でも逆に審判の判定に助けられることだってあるわけでね。
まあね、
そもそも、だからやっぱりその場の感情でどうしてもこう、カーッとなっちゃう人に関してやっぱりどうしてもこういうことって多い傾向があるので、
いや怖いね審判も本当に。
そうですよね、だから余計審判のね、結構まれも多いと思うんですよね。 NBA とかでもその、大リーグだとかでこう乱闘事件が起こるとか、そういうのを面白おかしくテレビでやっちゃうっていうのもあるじゃないですか。でもあの一方ではもう ね、何十万ドルとか、
うん、
ものすごい罰金払わされたりとか、
うん、
これ干されたの原因に次の年からどこも契約してくれなくなって消えちゃった選手だっているわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
だからそういったことの重みってことも同時に伝えなきゃいけないですよね。
そうやね、
うん
うん、いいこと言いましたね。
そうやってなんかこう文句言ったりとかするのがかっこいいとかね、
うんうんうん
うん、やっぱりね、うん、どこか今そのなんて言うんでしょうね、高校生とか大学生なんかでも、
うん、
割となんて言うんだろうな、そういうこうそういうのを真似る人が多いというか、うん、悪いことね、やっぱり、ね、遅刻して怒られてもなぜか逆切れとかね、
うんうん、
そういうの多いじゃないですか多分、やっぱり悪いと思ってないっていうか、どこかね、大したことないじゃんと思ってたりとかってことが結果としてこういったことにつながっちゃうっていうのももしかしたらあるかもしれないなと思うし、だからやっぱり学校の先生って大変ですよね。
そうよね、
他人の子をそういう風にしつけなきゃいけないわけだから、まあ、コーチもどこまでその辺やるかってところですけど、どうなんでしょう ね、
まあ、ちょっと考えさせられる事件でしたよねこれはね。
だから、まあ、とにかくさっき岸さんがおっしゃったそのメンタルのケアとかっていう、まあ、それは正直言って、まあ、謝罪の後の話ですよね、謝罪の後に、
いや俺が言ったのはその留学生のメンタルのケアなんていうことは全然言ってなくて、俺が言ってんのはその被害妄想っていうとんでもない誤解をね、その殴った本人が思ってんじゃないかなっていうね、僕は外国人だから吹かれたっていうような変なこう被害妄想を彼が持ってたんじゃないのかなっていうふうに思って、それと普段からの指導でそのムービングピックは絶対したらダメやでって、それは絶対笛が鳴るからねっていうことを分かっててピッて笛が鳴るのか、全くムービングピックがムービングピックやと思っていなくてピッて吹かれてなんでやねんって思うのやっぱ全然違うんでね、その辺の指導は足りてなかったんじゃないかなという、そういう話ですよ。だからその殴ったくせに殴ったこの加害者側のなんかメンタルケアをしてあげないといけないよねっていう話は俺はもう全然してなくて、そうやね、チーム指導者としてそこはまず一つはそのムービングピックがちゃんと頭に入ってたのか、それが明らかにファールだということは自分が分かっているのかっていうこと一つと、被害妄想がもしかしてこの子の中にあったんじゃないのっていうね、学校のコーチングしてる人もいやお前がやって言おうとしてるのは被害妄想だよっていうのは他にもちょっと目がつむシーンがあったんじゃないのかなっていう、そういうところを言いたかったわけですよ。
まあすごく微妙なところですよね、まあ、デリケートな部分というか、
そうね、
ただ世間の奥はなんかどうしてもまだ若いからとか、
そっちじゃないよな、それは
チャンスを潰してほしくないとか、それは罪が決まった後の話であって、自分とかが絶対被害者だったらそんな風には絶対思えないはずですけど、
確かに確かに、
なんか正義感ぶらないでくれって言いたくなっちゃうぐらい、
やっぱりその罪、まあそうやな、やしたことの責任をやっぱりの重さというかね、罰の重さを受けて、その後やね、救済考えるのはね、まずはこれどうなっていくのか、世間がどうしていくのかっていうことはちょっと注目したいと思います。まあ皆さんもちょっとリスナーの皆さんもねこれ聞いてもらって、まあ、今後これどうなっていくのか、まあ、記者会見も開くのかな、開いたのかな、なんかあったみたい、なんか言ってるんで、これまた続くと思うし、ニュースにも上がってくると思うんで、これちょっとまた注目です。まあ、藤本今日はこんな感じ。
そうですね、
1時間20分喋ってますよ今日は、超ロングバージョンになってます。さて皆さんも286回目バスケトークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたのは岸と
ミチでした。
See you next time. バイバイ。
バイバイ。